もう一度ヨハネの福音書の第9章を開いて、お話を聞いていただきたいと思うんですけれども、実は今日の箇所は、先週の引き続きになるわけです。先週どういったお話をしましたかというと、イエス・キリストが生まれつき目の見えない人の目を開けられたという印の箇所であったわけです。イエス・キリストが目の見えない人に、その人のこの目にですね、泥を塗って、そして彼に言うわけです。行ってシロアムの池で洗いなさい。盲人はそのイエス・キリストの言葉を信じて、そしてシロアムの池に下って行き、そして言われた通りに目を洗いました。すると今まで見えなかった彼の目が瞬く間に見えることができるようになったわけです。もう一度も見たことがなかった風景、神様が創造されたこの世界を彼は初めて、生まれて初めて見ることができるようになった、こういった印をイエス・キリストがなさったわけです。目が見えるようになったということはどれほど大きな喜びだったかと思うんです。私たち、まあ、皆さんもほとんどの方はそうだと思うんですけども、健常者にとって目が見えるということは、まあ、当たり前のこととして思うわけです。でも一旦私たち目が見えなくなると、それがどんなに大変で不自由なことかということを知るわけです。耳もそうだと思いますね。耳も、もし私たち生まれつき耳が聞こえなかったらどうでしょうか。自分に語りかけてくれる優しい両親のその声を一度も聞くことができません。音楽を楽しむこともできません。まして神様の賛美を聞くことができないんですね。ドレミの音階も、音符が何を表すのかもわからないわけです。耳が聞こえるということは、もうそれだけで考えると素晴らしいことではないかなと思うんですね。ですから私たちは、まあ、自分の持っているものを失った時にその大切さを知るってことが多いんじゃないかなと思います。ですから私たちは神様が私たちに与えておられる素晴らしいものっていうものに心から感謝することができるんじゃないかなと思うんです。神様があなたにたくさんの素晴らしいものを備えてくださっています。そしてあなたの人生の中で神様は何かをあなたになそうとされているということを覚えていただきたいと思うんです。自分にないものを私たち目を向けると、もうがっかりして泣きたくなってしまうこともあるでしょう。しかし自分が持っているもの、自分に神様が与えられているものに目を向けると、感謝を捧げることができるのではないでしょうか。では聖書に戻りたいと思うんですけれども、この盲人であった人の話、彼が癒されたというこの出来事は、もう瞬く間に近所の噂話になったようです。近所の人たちがやってきてはですね、お前は今までずっと目が見えなくて乞食をしていたあの人じゃないか、どうして見えるようになったのか、もうみんなが寄ってきて質問したわけです。生まれつきずっと何十年も目が見えずに乞食をしていて、そういった人でありましたから、みんなは知っていたわけですね。ですから近所の人たちはみんな彼にところにやってきては、どうしてそんな風に目が開いたのか、本当にお前はあの乞食だった人か、そんなことを質問しました。誰があなたを治したのか。彼は答えます。イエスという方が目に泥を塗ってくださって池で洗いなさいと言った、その通りにしたら治ったんですよ。彼は正直に自分の身に起こったことを話していったわけです。そしておそらくもう人々はもうそれを聞いて驚いて、その人は誰なんだ、どこに行ったんだというがね、そんなことまで彼に聞いていくんですけれども、彼は実際目が見えない時でしたから、イエス・キリストがどこに行ったか分かりませんでした。で、まあこの、ま、町の人たちは、まあ、そういった話でもう持ちきりだったんでしょうけれど もうこの目の癒された人をですね、町の指導者であるパリサイ人たちのところに連れていくわけです。まあ、街道にいたわけですけれども、そのパリサイ人たちのところに連れて行ったわけです。 神様はこんな素晴らしいことを成してくださいましたよ、こんな素晴らしい出来事がありましたよと、そういうことを見せるためにこの盲人であった人を連れていくわけです。しかしパリサイ人たち、その町の指導者の人たちの反応というものはどうであったかというと、私たちが考える反応と違う反応をしたわけです。パリサイ人はその人に対してまず質問するんです。どのようにしてあなたは目が見れるようになったのか。男は正直に、あの方が目に泥を塗ってくださり目を洗うと目が見えるようになったと話します。それを聞いて普通ならば、ああ素晴らしいですね、神様の素晴らしい御業があなたに起こったんですね、感謝ですねと、おそらく普通の人であるならば言うと思うんですね。しかしこの時パリサイ人たちの反応というのは全く異なったわけです。16節に、その人は神から出たのではない、安息日を守らないからだ。イエス・キリストがその目の見えない人の目を開けたのが安息日、土曜日だったからですね。だからパリサイ人たちはそれを変に思ったわけですね。まあ、パリサイ人全員ではなかったにせよ、彼らの目には安息日に治療行為を行って律法に背いた不届き者、そういうふうにイエス・キリストのことが目に映ったわけです。ここでもまた安息日の問題が登場してきます。以前このヨハネの福音書の第5章の中でも出てきたんですけれども、そこではベテスダの池において38年間ずっと病気だった人をイエス・キリストが癒されました。その日も同じ安息日でやったわけです。彼らが休みの日として定めていた日であったわけです。もうこのユダヤ人にとって安息日に仕事を休むということは当然のことでした。なぜなら、律法の中に安息日を覚えてこれを聖なる日とせよ、どんな仕事もしてはいけません、そして、これを犯してはならないと厳しく教えられていたわけですね。ですから彼らはもう小さい頃から、もう子供の頃からこの戒めを、叩き込まれていたわけでしょう。もう絶対に土曜日には仕事をするな、そういうふうに教えられていたわけです。ですから安息日に目に泥を塗って目が癒されたと聞いたときに、誰がそんな医療行為をしたのか、この土曜日には安息日はそんなことをしてはいけないんだというふうに怒っていくわけですね。パリサイ人の目にはイエス・キリストが行われた神の印が神の律法に対する反逆として映ったわけです。ですから彼らの目は、パリサイ人たちの目は見えていたんですけれども、事実が、真実が見えなくなっていたわけです。このユダヤ人たちの安息日に対するこの厳しい守り方っていうのは、本当に私たちにも適用できるかなと思うんですね。例えば、仕事に熱心な人は仕事に不真面目な人に対してすごく怒るんじゃないですか。で、自分が仕事に熱心になればなるほど、もうその、ね、会社に、チャランポランで来てですね、仕事をタラタラやってるような人を見るともう怒りたくなるんですね。もっとしっかりやれとね、言いたくなるじゃないでしょうか。クリスチャンでも同じようなことがあると思います。それは日曜礼拝を大切にするあまりに人々に対して怒りを燃やす、実は、それは私の失敗なんです。私もそういうもので、そういう失敗をしていたものですね。以前牧師になって、そして本当にもう私はもう教会命だったわけです。もう教会のためだったらもう自分の生涯を捧げてもいい、もうそういう思いで私は牧師になって、本当に神様のために一生懸命この教会で仕えていこうとずっと思っていました。そして、もう毎週日曜日のメッセージのために真剣に祈り、何時間も準備をかけてですね、メッセージの準備をし、 心を込めて説教を毎週しているわけです。もう私にとって教会の礼拝というのはかけがえのないもの、もう命をかけてもいいものであるわけですね。そういう時に教会の方が、明日は私は旅行に行きますから礼拝をお休みします、私の子供が運動会ですから明日は教会に行けません、礼拝をお休みします、そういう連絡が入るともう何かですね、この腹立たしく思ったわけです。自分は教会命をかけていて、そしてどんなことがあっても教会の礼拝は休まないと決心していたわけです。家庭にどんな事情があっても、子供がどんなに熱を出しても、また自分が熱を出したとしても、もう張ってでも教会の集会に私ずっと出ていたわけです。ですから町内会の集まりがあるから今日は行けませんとか、そういうこの連絡があるたびに、何を考えてるんだ、なんで神様の礼拝に来ないんだとですね、そういうふうにもう本当にいかにそういう、こう悔しい思いが持ってことがあったわけです。でも考えると、今思えばまさにここに登場するパレサイ人と同じ過ちを犯していたんだなということを思うわけです。礼拝至上主義に陥って人を裁くということをしていたわけですね。それはもちろん神様の御心ではないわけです。こういった失敗は私だけじゃなく、礼拝を大事にしようと思う人にとってはもう必ず起こってくる失敗かなと思うんですね。もちろん礼拝というものは本当に神様に捧げるもので大切なものだということは、それは間違いがありませんけれども、それをもってして人を裁いて、人を責める、また自分が怒るということは正しいことではないわけですね。熱心と怒りっていうのは、何かコインの裏と表のように、本当にそれを区分けするのは、区別するのは難しいと私は思います。でもある時から私はそういうことに対してこの助けられるようになりました。本当に救われたなと思うんですけれども、それはですね、礼拝っていうものは何かということを学んでからなんです。礼拝、何のために私たちは礼拝に来るのか、礼拝を捧げるのか、そのことを学んだ時に、ああ、神様、私は今までこんな汚い思いを持ってましたけれども、ありがとうございます、助けられました、そういうふうに感謝したことがあります。神は霊ですから、神を礼拝する者は霊と誠によって礼拝しなければなりません。ヨハネの4章24節の御言葉です。礼拝は私たちが神様に対してできる最高の奉仕なんだということを学んだ時から、本当に助けられたなと思ったわけですね。ですから今ぜひ礼拝お休みしますという、連絡はですね、山添先生こんな連絡言ったら怒るだろうなと思わないでください。全然そんなこと思いませんので、帰って本当にあなたのためにお祈りしたいと思います。仕事にするにしても、本当に病気にするにしても、本当にあなたのためにお祈りできると思いますので、ぜひ礼拝のお休みの連絡いただきたいなと思うんですけれども、でももちろん礼拝に集っていただけるのが何よりも素晴らしいことです。聖書に戻りたいと思いますけれども、この盲人の話を聞いていくときに、パリサイ人たちは言うわけです。その人は神から出たのではない、安息日を守らないからだ。そして彼らは自分たちの主張を裏付ける証拠を挙げることはできないかと言って、盲人の人に、あなたはあのイエスという人は誰だと思うかと言うんですね。でそれをすると盲人であった人は、預言者だ、預言者ですと言うんです。まだしが開かないということで、彼の両親、盲人であった人の両親を呼び出します。両親に対して、この人は本当にあなた方の息子か、この人が本当に生まれつき盲目だったのか、どうやって目が開けたのか、そんなことを質問するわけです。親はですね、この子供のためにずっと生まれた時から盲人でありましたから、もうこの子のために いろいろな、煩わしいことをしてきたわけです。ですからもうこの子のためにもまた煩わされることは嫌だなということで、親は知らぬ存ぜぬを決めつけて、私は知りません、あの息子に聞いてくださいというふうに、パリサイ人たちに言うわけです。そこでパリサイ人たちはもう一度その盲人であった人たちをこの呼び出して質問するわけです。24節から34節をお読みしたいと思います。24節からお読みします。そこで彼らは盲目であった人をもう一度呼び出していった。神に栄光を期しなさい。私たちはあの人が罪人であることを知っているのだ。彼は答えた。あの方が罪人かどうか私は知りません。ただ一つのことだけ知っています。私は盲目であったのに今は見えるということです。そこで彼らは言った。あの人はお前に何をしたのか、どのようにしてその目を開けたのか。彼は答えた。もうお話ししたのですが、あなた方は聞いてくれませんでした。なぜもう一度聞こうとするのです。あなた方もあの方の弟子になりたいのですか。彼らは彼を罵っていった。お前もあの者の弟子だ。しかし私たちはモーセの弟子だ。私たちは神がモーセにお話になったことは知っている。しかしあの者についてはどこから来たのか知らないのだ。彼は答えていった。これは驚きました。あなた方はあの方がどこから来られたのかご存じないという。しかしあの方は私の目をお開けになったのです。神は罪人の言うことはお聞きになりません。しかし誰でも神を敬い、その御心を行うなら、神はその人の言うことを聞いてくださると私たちは知っています。盲目に生まれついた者の目を開けた者があるなどとは昔から聞いたこともありません。もしあの方が神から出ておられるのでなかったなら何もできないはずです。彼らは答えていった。お前は全く罪の中に生まれていながら私たちを教えるのか。そして彼を外に追い出した。こういうふうに話が続いております。この最後の34節の言葉はパリサイ人たちの心の中にあることであったわけですね。特に彼らの心を表していると思います。お前は全く罪の中に生まれていながら私たちを教えるのか。お前は罪人だなのに私たちを教えようとするのか。ふざけるな。そういうことを彼らは言うわけです。確かに聖書の中にはあなた方の指導者のことを悪く言ってはいけないという言葉があります。そして全ての立てられた権威に従いなさいという言葉もあります。私たちは指導者として立てられた人をいつの時にあっても尊敬し、そして従うべきであるんです。しかし神様の怒りというのはその指導者として立てられてその立場を利用して高慢に振る舞う人の上にあるんだということも覚えていなければならないと思います。ここに書いたんですけども、高慢こそ罪の根ということを覚えていただきたいなと思うんです。高慢こそ罪の根だと言われるわけです。高慢、プライド、これが本当に厄介なことなんですね。高慢な人はいろんなことで難しいです。私は5つのことをちょっと書いたんですけども、一つは神様を受け入れることができません。高慢な人は自分が常に正しいと思い、自分がもう神様なんですね。だからもう神様なんか自分には必要ないと思って神様を受け入れることができません。高慢な人は2つ目、自分の罪を認めることができません。自分はいつも正しいんだそう思うからです。3番目は愛することができません。神も人も愛することができないわけです。自分中心でありますから。4番目に真理を受け入れることができません。神の言葉を聞いても自分の言葉の方が正しい、自分の意見の方が正しいと思うからです。5番目に一番厄介なことなんですけれども、それは自分が高慢であるということを気づかないということです。本当に残念なことですね。自分の間違っている部分が分かっているならば私は直していくことができますけれども、自分の高慢になかなか私たちは気づくことができません。 自分の主張、自分の信念というものを絶対に曲げようとしない固くなな心っていうものを誰もが持とうとするわけです。ですから自分の傲慢に気づきません。それが本当に私たちの人間の愚かさ、罪の深さではないかなと私は思うわけですね。ここに登場するパリサイ人もそうでした。イエス・キリストの言葉を聞いても受け入れませんでした。盲人であった人の言葉を聞いても全く受け入れようとしませんでした。イエス・キリストが印を行ってもそれは安息日に行ったことだと言ってケチをつけて、彼らはその印を受け入れようとしませんでした。ですから傲慢というものが彼らの目を見えなくしてしまったわけです。パリサイ人はこの後盲人であった人を街道から追い出しました。まさに彼を追放してしまったわけです。村八分みたいなものですよね。そのことをイエス・キリストは聞いて、この盲人であった人のところにイエス・キリストは会いに行かれます。35節から41節をもう一度お読みしたいと思います。9章の35節からお読みいたします。イエスは彼らが彼を追放したことを聞き、彼を見つけ出して言われた。あなたは人の子を信じますか？その人は答えた。主よ、その方はどなたでしょうか？私がその方を信じることができますように。イエスは彼に言われた。あなたはその方を見たのです。あなたと話しているのがそれです。彼は言った。主よ、私は信じます。そして彼はイエスを拝した。そこでイエスは言われた。私は裁きのためにこの世に来ました。それは目の見えないものが見えるようになり、見えるものが盲目となるためです。パリサイ人の中でイエスと共にいた人々がこのことを聞いてイエスに言った。私たちも盲目なのですか？イエスは彼らに言われた。もしあなた方が盲目であったなら、あなた方に罪はなかったでしょう。しかしあなた方は今、私たちは目が見えると言っています。あなた方の罪は残るのです。彼はイエス・キリストに会ってはっきりと、この方こそ救い主イエス・キリストだ。私を罪の中から救って永遠の命に導いてくださるお方であると、はっきりと信仰を告白します。信仰によって彼は目が見えるようになった、その瞬間なんです。イエス様は言われました。私は裁きのためにこの世に来ました。それは目の見えないものが見えるようになり、見えるものが盲目となるためです。もう深い言葉じゃないでしょうか。イエス様が言ってるのはこういうことです。私は目が見えません。私は耳が聞こえません。私は勉強がよくできません。私は真理が分かりません。だから神様、私を助けてください。そう私たちが願うならば、神様は私たちの目を開いてくださり、私たちに真理を教えてくださるお方なんだと。反対に、私は目が見えます、私は耳が聞こえます、私は頭がいいです、私は何でも知ってます、だから私に神様は必要ありません、そういうふうに言う人には、目が見えなくなり、真理からどんどんどんどん外れていって、そして最後には神様の裁きにあって滅んでしまうんだと、そう聖書は言ってるわけです。私は裁きのために来ましたとイエス様はおっしゃいました。それは目が見えると言いながら真理から外れてしまう人の最後の結末をイエス様はおっしゃっているわけです。ですから今日の聖書箇所を読んで心からお勧めしたいのは、このパリサイ人のようにならないでほしいということなんです。神のことは私は知っている、キリストのことも聞いたことがある、だからもう私は十分だ、そういうふうに言わないでいただきたいと思うんです。私たちは知ってると言っていても、本当に知らなければならないことの 1% も知ってはいないんですよね。神様の創造の技とか、神様の永遠のご計画っていうのは本当に計り知れないほど大きいものです。そして神様はあなたに素晴らしい福音を 与えようとしておられるんですね。私は目が見えると言ってこの救い主であるイエス・キリストを追い出さないようにしていただきたいと思うんです。来週クリスマス集会ですけれども、最初のクリスマスの時にイエス・キリストが生まれようとする時に、宿屋はどこもいっぱいで、マリアとヨセフをどこの宿屋も入れることがしませんでした。私たちの宿屋はもういっぱいですから、どうぞよそへ行ってください。そうやってイエス・キリストを産もうとしているヨセフとマリアは追い出されてしまったわけです。宿屋はどこもいっぱいでした。そこには一つの霊的な真理があるわけです。それは、私のところはもういっぱいだ、いらないから出て行ってくれと、人々は救い主イエス・キリストを受け入れなかったわけです。残念な結果でしたね。彼らはこの宿屋がいっぱいだということで追い出した結果、この偉大な救い主であるイエス・キリストの誕生のその瞬間を見逃してしまったわけです。どんなにもう残念なことでしょうか。もし彼らが宿屋に一軒でも受け入れたならば、その宿屋の主人たちはこの偉大なイエス・キリストの誕生の瞬間を目の当たりにすることができたんですよ。そして神様の素晴らしいご計画を見ることができたんです。ぜひ私の目を開いてくださいと願って、イエス・キリストの言葉を聞いていただきたいと思います。そしてその時にあなたの目が本当に開かれて、あなたは見えるようになるんだ、そのことを覚えていただきたいと思います。ではお祈りをいたしましょう。天の父なる神様、今朝ヨハネの福音書の第9章から学びをいたしました。イエス・キリストが目の見えなかった人の目を開き、そして彼に真理を教えられたことを覚えました。今朝私たちは目が見えると言っている人が言うならば、その人は見えなくなってしまいます。どうぞへりくだって自分の本当の今の状況を知って、私は目が見えません、私の目を開いてくださいとあなたにお願いするものとなりますように、一人一人を導いてください。そして心からあなたの真理を受け入れて喜ぶものとなりますように、イエス・キリストのご生涯を私たちは知り、そして私たちのためにイエス・キリストが十字架にかかってくださった、その罪の許しは私のためであったということを信じて救われることができるよう導いてください。感謝を持って主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。